これより2024年12月8日大公説第2週第1礼拝を行います。545番、朗読文27詩118編。主に感謝せよ、主は恵み深く、
その憐れみにとこしえに耐えることなし。
イスラエルはいざ言うべし、
その憐れみはとこしえに耐えることなしと。
アロンの 家はいざ言うべし、
その憐れみはとこしえに耐えることなしと。
死を恐れる者はいざ言うべし、
その憐れみはとこしえに耐えることなしと。
我悩みの中より主を呼べば、
主答えて我を広きところに置きたまえり。
主我が肩にいませば我に恐れなし。
人我にないような支援や。
我がために義の門を開け。
我そのうちに入りて主に感謝せん。
子は主の門なり。
正しき者はそのうちにいるべし。
我何時に感謝せん。
何時我に答えて我が救いとなりたまえばなり。
家作りらの捨てたる石は隅の親石となれり。
我主の成したまえることにして我らの目に怪しとするところなり。
これ主の設けたる日なり。
我らはこの日に喜び楽しま。
主よ願わくは我らを今救いたまえ。
主よ願わくは我らを今栄えしめたまえ。
主の御名によりできたるものは幸いなり。
我ら主の家より汝らを祝せり。
主は神なり我らに光を与えたまえり。
名を持って祭壇の角に生贄をつなげ。
汝は我が神なり我汝に感謝せん。
汝は我が神なり我汝をあがめまつら。
主に感謝せよ主は恵み深く
その憐れみとこしえに耐えることなし。
賛美歌三番。今朝の聖書箇所はルカによる福音書9章7節から9節新約聖書の121ページです。ルカによる福音書9章7節ところで領主ヘロデはこれらの出来事をすべて聞いて戸惑った。というのはイエスについてヨハネが死者の中から生き返ったのだという人もいればエリアが現れたのだという人もいてさらに誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいたからである。しかしヘロデは言った。ヨハネなら私が首をはねた。一体何者だろう。耳に入ってくるこんな噂の主は。そしてイエスに会ってみたいと思った。ここまでです。祈祷させていただきます。親愛なる天のお父様、皆をあがめ褒めたたえます。本日こうして敬愛する皆様と共にあなたによって招かれ集えましたことを感謝いたします。集えなかった人たちのもとにもあなたの祝福と安らぎが与えられますように。特に悩みや病を抱えている方に救いが与えられますように。越谷教会の導き手である須賀匠牧師、須賀前牧師をお支えください。鈴木恵子牧師の健康をお守りください。教会学校幼稚園の技を祝してください。これからも永遠に変わらない愛を私たちに注ぎ、そして私たちが互いに愛しあなたと共に歩めるように支え導いてください。私たちを愛してくださる天のお父様、私たちがあなたを知ろうとするとき、私たちは主イエス・キリストを通してでない限り、あなたを正しく知ることができません。また主イエス・キリストを知ろうとするとき、私たちは愛を持ってでしなければ、主イエス・キリストを正しく知ることはできません。 あなたは誠の愛を私たちに示し、誠の愛を与えるために御子イエスを私たちにくださいました。私たちは今その誠の愛をもって主イエス・キリストこそ私たちの救い主と告白し、あなたを賛美いたします。本日は主イエスは何者かと題し、須賀匠牧師を通してあなたより御言葉をいただきます。どうか語る須賀匠牧師の働きを聖霊によって強め、また聞く私たちの心を素直にして、福音が私たちの心に豊かに芽吹き、越谷教会の働きが広がっていきますように。尊き救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美歌96番私たちの信仰を告白しましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりであり、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教。主イエスは何者かと題しまして、須賀匠牧師を通して御言葉を頂戴いたします。
今朝私たちに与えられた御言葉は、ルカによる福音書第9章7節から9節の御言葉であります。7節から8節の御言葉を改めてお読みいたします。ところで領主ヘロデはこれらの出来事をすべて聞いて戸惑った。というのは、イエスについてヨハネが死者の中から生き返ったのだという人もいれば、エリアが現れたのだという人もいて、さらに誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいたからである。主イエスキリストは12人の使徒たちを町や村へ使わしになられました。使わされた使徒たちは主イエスから授かった力と、そして権能を用いて神の国の福音を 告げ知らせ、その印として病気を癒した、そのように聖書では示されております。その結果、主イエスキリストの噂がガリラヤ中に広まり、ガリラヤの領主ヘロデの耳にも入った、その様子がここからまず示されております。聖書によると、主イエスの噂を聞いたヘロデは非常に戸惑ったのだと、そのように書かれております。その理由が、主イエスに関する人々の評判にありました。ある人は主イエスが洗礼者ヨハネの再来であると、そのように評価いたしました。ちなみにこの洗礼者ヨハネは、ヘロデの罪を指摘し悔い改めを求めたために投獄され、そしてヘロデの命令によって首をはねられてしまった人物であります。またある人は、主イエスが大預言者エリアの再来であると評価いたしました。このエリアはイスラエル史上最高の預言者と呼ばれ、生きたまま天に昇った伝説の人物であり、救い主の到来を告げるためにこの世に再来する人物であると信じられておりました。またある人は、主イエスが誰か昔の預言者の再来ではないかと、このようにも評価したようです。このような民衆の噂を受けて、ヘロデは次のように語っております。9節です。しかしヘロデは言った、ヨハネなら私が首をはねた、一体何者だろう、耳に入ってくるこんな噂の主は、そしてイエスに会ってみたいと思った。しかしという言葉がここから示されているように、ヘロデはここで民衆の多くの噂に振り回されていたわけではなかったということがわかります。あくまでもヨハネは死んでいる、いやむしろ自分の手で殺した、同様に過去の預言者たちも死んでいる、そして死んだ人間が生き返るわけではない、そういうある意味で現実主義的な価値観でこれらの噂を受け止める、そしてそれに振り回されているわけではないということがここから示されていきます。しかしもしそうであるならば、このイエスという人は一体何者なのか、そういう問いがヘロデの中で生まれてしまったわけです。そしてそれが彼の戸惑いに変わっていったと言えるわけです。聖書には、幾人かヘロデという人物が登場いたします。クリスマスに出てくるヘロデが一番有名だと思いますけれども、クリスマスに出てくるヘロデ大王の息子の一人が領主ヘロデであります。名前はヘロデ・アンティパスと言います。彼にはお兄さんがいました。名前はヘロデ・アルケラオスという名前です。このヘロデ・アルケラオスという人物がユダヤ王国の継承者になっていきます。で、興味深いことにヘロデ大王の遺言によると、本来ならば弟のヘロデ・アンティパスがその王位を継承する予定であったそうです。しかし最後の遺言を読みますと、兄のアルケラオスが王位を継承しなさいと、その文言が変更されて書かれていたんだと言われています。つまりどのような思惑があったかは定かではありません。大人の事情が何かあったのかもしれないですが、何かしらの力が働いたことで弟は 兄に王位を奪われてしまったという歴史があるわけです。ですからここではルカによる福音書は正確にヘロデ王ではなくてしっかりと領主ヘロデという仕方でその立場を強調して記しているわけです。このヘロデ・アンティパスは先ほど申し上げましたが洗礼者ヨハネの首をはねてしまったことで非常に恐ろしい人物のように聖書を読むと思われがちなのでありますけども、しかし実際にはローマ帝国に対してとても従順であり同時にユダヤ人に対しても配慮を持って領土を統治していたとも言われています。例えばこういう時の権力者というのはコインに自分の顔とかを彫ったりするんですけど彼はそれをしなかった、それをするなと言った。それは実会にそのように書かれている、自分よりも神様のことを大事にしなさいというような形で、自分の顔をこう彫ることはしなかった、こういった形でユダヤ人に対しても配慮を、していた王様です。ヘロデ大王に比べると非常に穏健な領主でもあったのではないかと、ある人たちは言っております。おそらくローマ帝国の支持やユダヤ人たちの民衆の支持を得ることで自分に与えられた自分の領土を安定させ自分の持っているこの権力を今よりも拡大させる、そのことを狙っていたのではないか。ゆくゆくは兄から王位を奪いヘロデ大王の財産を引き継ぎたかったのではないだろうかと考えている人も多くいるわけです。おそらくそうでしょう。それに彼にとって非常に厄介なことがあるとするならばそれは自分の支配を自分の領土を自分の立場を脅かす存在、あるいは自分でコントロールできないこと、もしくは自分の支配の及ばないことが自分の領土で起きてしまったということ、彼にとってそれらのことが非常に厄介であったのではないかと考えられます。そうでありますから主イエスという得体の知れない存在に対して戸惑いを隠すことができなかったのだと、そのように理解することができるわけです。そしてその意味でヘロデが主イエスと出会うことを望んだのは興味本位からであるというよりは自分の中にあるこの戸惑いや引っかかりを払拭するためであったのではないかと、そのようにも理解できるわけです。さあこのヘロデと主イエスが出会うことのできたのは一体いつだったか。出会うことができたんですね。それが十字架にかけられる直前のことだったんです。ルカによる福音書の23章8節以下の御言葉をお読みいたします。ルカによる福音書23章8節以下です。ゆっくりお読みします。彼、これはヘロデのことですが、彼はイエスを見ると非常に喜んだ。というのはイエスの噂を聞いてずっと以前から会いたいと思っていたし、イエスが何か印を行うのを見たいと望んでいたからである。それでいろいろと尋問したがイエスは何もお答えにならなかった。祭司長たちと律法学者たちはそこにいてイエスを激しく訴えた。ヘロデも自分の兵士たちと一緒にイエスをあざけり侮辱した挙句派手な衣を着せてピラトに送り返した。ここから少しまた続きますけども、ここまでにします。ヘロデは主イエスと出会い印を行うのを見たいのだと、そのように望んでいたようです。印というのは まあ、言い方を端的にするならば、まあ、奇跡のことになります。ヘロデは主イエスから奇跡を見ることを望んだんです。それは要するに主イエスという存在が果たして自分の領土を脅かすような存在であるのだろうか、その奇跡を見て確認してみようという気持ちが彼の中にはあった。自分の領土を脅かす存在であるかどうかをイエス様に奇跡をしてもらうことで判断しようと、自分が実際に見て判断してみようと、そのように考えたのであります。しかし主イエスキリストはこの場所で、この場で何も行わず何も語らなかったわけです。その様子を見たヘロデはイエスが自分を脅かすものではないのだと判断し、結果的に主イエスをあざけり侮辱し、ピラトのもとに送り返し、そしてキリストの十字架刑が決定してしまうということになったわけであります。まあ、印を求めて、印を見たいと思って、イエス様に、何かしろと、もうそのように命令したけども、イエス様何もしない、いや大したことないやつじゃんかと、じゃあこんなやつをにビビってる自分が恥ずかしいなんて思いながら、イエス様をあざけて、そしてピラトのもとに送り返し、そしてピラトはイエス様の十字架を決定してしまったと、まあ、そういうことになります。でこの自分の領土を守りたいという感情です。ヘロデが囚われていたのは自分の領土を守りたい、これ私たちのうちにも起こり得る感情の一つです。言い方を変えるならば、自分のテリトリーやあるいは自分の人生を他のものから守りたい、自分の人生は自分のものだ、他の人やましてや神様においてさえも自分の人生をコントロールされたくはない、自分が自分の人生の王様になりたい、神でさえもこの人生の私の人生の中には入ってきてほしくない、そういう感情はクリスチャンであったとしてもたびたび感じることではないかと思うんです。神様の存在は信じているけども、でも自分の生活の中で、あるいは自分の人生の中で、この場面においては神様ちょっと神様のことが邪魔になってしまう、御言葉がむしろこう、妨げになってしまう、そういう場面があるかもしれないです。しかしこのような感情によって神様に背を向け、あるいは神様を追い出し、自ら人間を中心にその人生に置いてしまう、その先に主イエスキリストの十字架の死があるのだということがここから示されていくことになるわけです。神様のご支配を拒み、自分の人生を自分で支配することに執着し、自分の人生を神に明け渡すことのできない現実の先にキリストをあざけり、キリストを侮辱し、最後にはキリストを十字架にかけてしまうという人間の悲惨な現実を生み出してしまうということになるわけです。しかし主イエスキリストの十字架の死は、そのような私たちに対する人間に対する許しを実現するものとなったわけです。それは自分の人生を自分で支配する、そういう世界からの解放であります。自分の力で自分の人生を支配することは、実際にはとても苦しくつらいものではないでしょうか。自分の人生に、自分の生活に入り込もうとする脅威から、自分の力で自分を守り続けなければいけません。想定外の苦難に対しては自分の力でそれをコントロールし乗り越えなければいけません。生き続けることに不安や戸惑いを抱え続けなければいけない。 なんとかこの自分の人生を他の誰よりも良いものとし、自分がこの人生の王様でありたいと願い続けるということは、それだけ自分の力で一生懸命他の者の侵入を拒みながら生きなければいけない。これとっても実は辛いこと、気を抜くことのできない人生、他の人に助けてと言えない人生であります。しかし主イエスキリストは私たちの罪のために十字架にかかられた、私たちを許してくださった。その許しの中を生きられるとき、私たちの心は、あるいは私たちの人生は、神様の愛と許しの支配に満たされて生きることができる。こんな罪深いものをそれでも許してくださる神様がおられる、愛し抜いてくださる方がおられる。それを知り、それを味わうとき、私たちの人生は神様の愛にあふれたものへと変えられていき、そして私たちはどんな状況でどんな人間であろうとも神様の愛の支配の中に生き続けることができる。もう自分の人生を自分の力で何とか良いものに変えようとロークをし、その重荷を負わなくていいんです。あなたの人生はどんな人生であろうとも、神様の愛の中に、許しの中にある。そう信じられるところにこそ、本当の平安がある。その幸いがここから示されていく。あなたは王様にはなれなかったかもしれないけれど、あなたには価値があるんだというメッセージが、ヘロデに対しては十字架のキリストのメッセージがそこで語られていくわけです。主イエスとは何者なんでしょうか。この問いを深めていけばいくほど、実は神様がこの私にその問いを問うているようにも思えるんです。すなわち、あなたが私を何者だと言うのかと。この問いはこの後ペテロに対して問われます。ペテロは、あなたはメシアだとそのように答えました。しかし、主イエスをメシアと信じたあのペテロですら、主イエスを裏切ってしまいます。やはりこの時、誰もキリストを本当の意味で理解する者はいなかったのだと言わざるを得ません。しかし、復活の主は、その弟子たちと再会いたします。そして次のようにおっしゃられました。ルカによる福音書24章44節以下をお読みします。イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は必ずすべて実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられる、うんぬんと続きます。復活の主イエスキリストは、私が何者であるか、それはあなた方の持っている聖書にすべて書いてあるよと、そのようにおっしゃられた。まあ、当時の人たちはこういう書物は持っていませんけれども、今の私たちに対しても聖書がすべて語っているよと。しかし、聖書をただ読むだけではわからない。主イエスキリストが私たちに触れ、心の目を開いてくださり、主イエスキリストが何者で何をしてくださったのかを悟らせてくださるのだと聖書では書いています。復活の主イエスキリストは今も生きておられ、皆さんと弟子たち同様出会ってくださいます。その主は一人一人の心に触れ、心の目を開き、キリストの存在を、キリストの救いを、私たちのうちに何度でも悟らせてくださるんです。そしてそのことによって、主は私たちを神様の許しの現実へと導き、皆さんの人生を神様の愛で支配してくださろうとしています。今や私たちの人生は、 恐れや戸惑いや不安から解放され、神様の愛にあふれた希望に満ちた人生へと新たに変えられていくんです。主イエスキリストは過去に死んだ預言者ではありません。今を生きる私たちの救い主であります。そしてその救い主は私たちのためにかつて十字架で死に、そして復活された。そして今私たちの心の目を開き、そして今日もその目を開いてくださり、あなたの人生は愛や私の愛や希望にあふれているんだ、安心して今日を生きたらいい、あなたの人生をもう私に明け渡してくれたらそれでいい、その先には戸惑いや不安から解放された誠の愛や希望にあふれた人生が待っているんだと、自分の人生のために、自分の人生をより他の人よりもより良くするためにロークする必要はもうない、あなたの人生はもう戸惑いから解放されている、あなたの人生は私の御子イエス・キリストの十字架の死と復活を通して、あなたの人生はその許しと愛にあふれているんだ、だからあなたが思うように自由に生きたらいい、私の愛の中を自由に生きたらいいんだと、そのように宣言してくださっている。その幸いを改めて心に刻みながら、希望を持ってこのアドベントの日々を歩み続けてまいりたいと思います。それでは一言お祈りを捧げたいと思います。お願いします。天の父なる神様、アドベント第2週の主日、新しい御言葉をいただき心より感謝を申し上げます。私たちはあなたから多くの恵みをいただき、あなたによって日々生かされておりながらも、自分を中心にしてしまう、自分を王様にしてしまう、そのような感情やそのような心からなかなか逃れることはできません。自分の心の中にある領土を守りたいがために、あなたの御心を追い出そうとする、そういう心に支配されているところに私たちの現実があることを認めます。主よ、どうかあなたがこの私たちの人生の中に入ってきてください。あのかつてのクリスマスの出来事のように、どうかキリストを、あなたの御子を私たちのうちに導いて、御子を私たちのうちへと使わせてください。そしてあなたの御子の十字架の死と復活の恵みを今日もそしてこれからも指し示し続けてください。そして私たちがあなたの愛のご支配の中に今日もこれからも生き、誠の希望と平安のうちを歩むものとなさしめてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌121番
御在天のお父様なる神様、新しい日曜日の朝をありがとうございます。たくさんの方々と共にお礼拝を捧げることができましたこと、心からありがとうございます。今朝もまた御言葉を持ってお教えいただきました。心を整えていただきました。どうぞ穏やかな気持ちでまた一週イエス様のご降誕を待つことができますように、どうぞ一人一人を導いてください。あなたからたくさんの恵みをいただいております。ここに献金を捧げいたしました。どうぞご用のために清めてお持ちください。このお祈りをイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
正英543番なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に、よよとこしえに限りなくありますように。アーメン。これで礼拝を終わります。